聖霊降臨後の日曜日になってから、ここのところ私たちはイエス様のガリラヤ地方での伝道活動、働きから御言葉をたくさん聞いております。今日の福音書はそうした中でも特によく知られた二つの奇跡についてです。一つは二匹の魚と五つのパンで5000人以上の人を満腹にしたという奇跡、そしてもう一つがイエス様がガリラヤ湖の湖の上を歩くという奇跡でございます。最初の2匹の魚と5つのパン、このお話は聖書にあります4つの福音書すべてに出ております。私は今年で説教者として34年目を迎えておりますけれども、数えたわけではないですが、この2匹の魚と5つのパンのエピソードからおそらく10回近くは説教をしてきているのかなというふうに思います。一番最近ですと、これはちょうどコロナ禍の2021年に、3年前ですね、ここからやはり説教をしております。イエス・キリストを証しする福音書をもとにして、そこに書かれたイエスの言葉、そして技、働きからイエスの救いを説教する、神の愛を語る、聖書という2000年前の書き物から現代の人々に向けて語る、これが私の仕事であります。説教を考え始める、準備段階におきまして、今日のこの2つの大きな奇跡のテキストに目を通すとですね、いつもそうなんですが、私の頭によぎるのは、こんなことあるわけないよなというささやきが心の中で響きます。自分の頭で理解しようと思ってもできっこないからです。まさか手品じゃあるまいし、そういう思いがよぎるんです。そして説教の準備をするときに、まず最初にここを読むわけですが、このテキストを前にしたとき、もう一つ私にできないことがあります。それは、これは作り話だ、神話なんだなどと言って、これを切り捨ててしまうこと、これも私にはできません。そうするつもりもございません。この福音書記事を前に、私はこの二つのできないということの狭間に立たされたところから説教を書き始めてまいります。自分ができること、自分が理解できること、納得すること、これをもとにして私たちは考え、そして行動をとります。できる限り自分の頭で考えて、そして自分で理解できることを最優先して、社会生活を私たちは送っております。そのようにしっかり考えて理解する、 こうした能力に長けている人、それに自信を持っている人でしたら、きっとそういう自分自身を何よりも誰よりも信じて、自ら答えを出して決定し行動していく、こういうふうになることでしょうけれども、いつもそのようにできるんだったら本当にいいんですけれども、そうした能力にどれほど優れていたとしても、私たち人間は間違えます。どんなに立派な人格者であったとしても過ちを犯します。過ちを犯すことを避けられないのが人間だ、こういうふうにも言えます。正しく生きよう、そう決心しても、そう思っても、そのように生きられないのが、まあ、私たち、これが人間の偽らざるリアリティであります。 AI という技術が急速に発達してまいりました。いよいよ人間の能力を超えていくんではないか、いやいやもうすでに超えている、そんなお話を見聞きするようになっております。人間こそが最も知能が高い、こういうふうに私たちは思っていました。そして知性があることこそ人間らしさなんだ、そんなふうにも思ったりしていました。確かに生き物の中ではそうなのかもしれませんけれども、将棋や囲碁でコンピューターが人間を打ち負かしてしまうようになった今は、機械の方が人間よりはるかに賢いようです。入力した情報を素早く処理して答えを出すという能力はもはや機械にかないません、コンピューターにかないません。しかも AI は操作を誤るということがないのです。高度な計算や操作の正確性というのはコンピューターの方がはるかに上ですから、そのような能力が人間を人間たらしめる、知性こそ人間らしさだなどとはもはや言うことはできません。さて今日の説教からここまでお話ししたことは、今日の説教からテキストからちょっと脱線をしているように思われるかもしれませんが、もう少しだけお付き合いいただきたいと思います。私自身は決して脱線しているつもりはありませんので、イエス様の2つのこの奇跡物語を前にして、今を生きる私たちがこのテキストをどう読むかという点から、まあ、ずれてはいないつもりであります。今日のような時代を迎えまして、改めて考えさせられるのは、人間とは何者なのか、誰なのか、このことを考え直す時が来ていると言えます。言うなれば、聖書はそのためにあるんだと、こういうふうに言ってもいいでしょう。聖書は人間とは何者かを私たちに告げているのであります。皆さんはどう答えるでしょうか。人間とは何者か、誰なのか、きっといろんな答えがあると思いますけれども、その一つとして、いやこれこそ私が正解だと思いますのは、先ほど申し上げた点です。 人間とは何者か。その答えは、人間とは間違える、過ちを犯す、そういう生き物だ。このように申し上げたいのであります。算数の計算問題を間違えるとかいうことだけでもありません。もちろんそれもありますけれども、私たちの間違いで最も聖書が私たちに突きつけている答えは、私たちは正しく生きようと思っても正しく生きることができないということであります。聖書はこの人間の特性、人間らしさ、これを罪、こういうふうに呼んでおります。人間とは何者なのか。聖書の言葉で言うならば、人間とは罪人である。これが聖書が導き出している答えであります。けれども同時に聖書はこの罪から逃れる道があるんだよということを私たちに語りかけてくれます。罪を抱えて生きている私たちは、ここから神様へとつながっていくんであります。神により頼む、神様を信じて生きる。なぜ私たちがそういう道を選ぶかというと、それは私たち自身が自分には罪がある、このことを自覚しているからではないでしょうか。私はこの自分の罪という問題を解決したいんだ、罪から自由になりたい、だけども自分ではどうすることもできない、この悩ましき問題に解決の道を示してくれたのがイエス・キリストであります。あっと驚く奇跡を起こした人としてイエス様を見るのではなくて、罪を許してくださるお方、罪から救い出してくださるお方としてイエスを見つめるのです。そういう角度から今日の出来事、特に今日は2匹の魚と5つのパンのところを読んでいきますけれども、これと向き合う時にですね、この奇跡は私たちに神の言葉を語りかけてまいります。ここに書かれている奇跡の信憑性を現代の科学で検証して、あったとかなかったとか、そういうことを掘り下げる聖書学者もいますけれども、そういう議論をするのではなくて、私たちはこの福音書の記事に載っているイエス様のことが、イエス様の言葉が罪を許す言葉となって私たちに語りかけてくる、ここが大切であります。これは今日のこの福音書のテキストに限ったことではありません。常々私たちが聖書を読む時の、説教を聞く時の基本的な態度であります。聖書に書かれたこの言葉を通して神様と出会う、イエス・キリストと触れ合う、罪の許しをそこで受け取る、体験するのです。2匹の魚と5つのパンで5000人が満腹になったというこの不思議な出来事、この出来事の詳細な事実関係は分かりませんけれど、この限られた聖書のテキストからはっきりと言えること、それはこの出来事が、先ほども申し上げたように、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書すべてに記録されているということであります。彼ら全員がこの出来事を、これは記録に書き留めなければ、そう思った、 この出来事が全員の心を動かしたということは確かです。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われた。ヨハネはここに次のように解釈を、注釈をつけていますね。イエスはこう言ったけれども、イエスご自身は何をすべきかは本当は分かっていたのだという解釈をヨハネが書いております。つまりイエス様は何かをここで悟ったのであります。大勢の群衆がついてくるのを見て、イエス様は何かを感じ取ったのであります。それは一体何なのか。この人は多くの人の病気を癒したと聞いて、大勢の人たちがイエスの後を追っかけてきたのであります。彼らのほとんどが、私もあやかりたい、私もあそこが痛いから治してほしいなんて思いながらきっとついてきたのでしょう。とぼとぼとぼとぼと歩いてついてくる多くの人々、その人たちをイエスは見ました、見つめました。ヨハネは何もここに書いていませんけど、このイエスが群衆を見る時の眼差しのことを思ってください。この眼差しには深い憐れみがあったことでしょう。このイエスの深い憐れみから奇跡は起きたのです。憐れみが奇跡を引き起こしたのです。2匹の魚と5つのパン、5000人が食べるにはあまりにも少なすぎます。アンデレは言いました。こんなに大勢の人なんだから、これがこれっぽっちじゃ何の役にも立たないでしょう。無理です、足りません。私たちもそう言いますけれども、イエス様はそう結論付けなかったのであります。ほんのわずかしかなくとも多くの人を満たすことができるのだとイエスは教えるのであります。足らないどころか満腹になってもまだ有り余るほどだと語るのであります。私どもの計画や考えをはるかに超えているのです。イエス様は私たちの考え思いとは全く違う言葉をこのように発するのであります。そして言いました。少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさい。足らないどころか溢れ出るんです。世界を見回すと、私たちの身近なところでもそうですけれども、あ、これもう無理です、足りません、こう言いたくなる現実があちこちにあります。2匹の魚と5つのパンがあふれんばかりに増えて、誰もがみんな満たされていくという現実がこの世界であちこち起こっているわけではありませんが、イエス様がガリラヤ湖畔でこの群衆を見た時の深い憐れみは私たちのところにも届いています。そしてこの憐れみが力になります。憐れみから思いがけないことが起こっていくのです。奇跡が起こるのです。その奇跡は奇跡と呼ぶにもあまりにも小さくて、鈍感な私たちには気づくことができないかもしれません。けれどもイエス様と出会い、イエスの言葉に触れていくことで、そんな鈍感な私たちでもやがて小さな身の回りの奇跡に 気づいていくことができるようになります。さらにほんのわずかなパンと魚で5000人の人たちを満腹にしたことよりももっと大きな奇跡があります。そしてこの奇跡は私たちすべてに関わっています。それは罪が許されたことです。イエス・キリストの十字架によって私たちが罪から解放されたということであります。これぞ奇跡です。私たちすべてに向けてイエス様の深い憐れみの眼差しは今も注がれております。罪の許しというあふれんばかりの恵みを私たちいただけるのです。それは私たちに、私に起こった奇跡、あなたに起こった恵みの奇跡であります。お祈りします。ご在天の父なる神様、あなたはイエス・キリストを通してご自身を表されました。イエスがなさった行いを通して、そして言葉を通して、あなたは私たちに深い憐れみの眼差しと、そして慈しみの心を向けてくださいます。そしてその憐れみと慈しみは私たちの罪を取り除いてくださいます。そのことを今日御言葉から確かめることができました。どうぞ今週も私たちを、罪許された私たちを喜びを持って一週間の生活を歩むことができますように、共にいてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。